研究記事34。この記事は10月19日から25日の期間に研究します。あなたにはエホバの改修の中で大切な役割があります。主題の聖句。体は一つでも多くの器官で構成されています。また、体の器官は多くても、すべてが一つの体を構成しています。キリストも同様です。コリント第1、12章12節。101番の歌。一致して共に働く。何を学ぶか。エホバに仕える人は皆、エホバに喜ばれたいと思っています。でも、自分は何かの役に立っているのだろうかと思うことがあるかもしれません。この記事では、私たち一人一人に改修の中で大切な役割があるということを考えます。一節の質問。私たちにはどんな素晴らしい機会がありますか？エホバの改修の中にいられるのは素晴らしいことです。兄弟姉妹と共にエホバに仕えられるのは嬉しいことです。あなたには改修の中でどんな役割がありますか？二節の質問。パウロはいくつかの手紙の中でどんな例えを使いましたか？使徒パウロがいくつかの改修に宛てた手紙の中で使った例えから大切な点を学べます。それらの手紙でパウロは改修を人体に例えました。また、改修の中の個々の人を体の各部に例えました。3節の質問。この記事ではどんな3つの点を考えますか？この記事では、パウロの例えから学べる3つの重要な点を取り上げます。第1に、私たち一人一人には、エホバの改修の中で果たせる役割があるということを学びます。脚注。語句の説明。私たちには、改修の兄弟姉妹を力づけ、励ますという役割があります。人種、経済力、交友関係、習慣、教育などに関係なく、私たちすべてにはできることがあります。脚注終わり。第2に、自分はあまり改修の役に立てていないと感じるとき、何ができるかということを考えます。第3に、改修の中でできることを一生懸命に行う必要があるのはなぜかということを考えます。エホバの改修の中での私たちの役割。4節の質問。ローマ12章4、5節からどんなことを学べますか？パウロの例えから学べる一つ目の点は、私たち一人一人はエホバの家族の中で大切な役割を担っているという点です。パウロはまずこう言っています。一つの体には多くの器官がありますが、すべての器官が同じ機能を持つわけではありません。同じように、私たちも人数は多いものの、キリストと結ばれた一つの体であり、一人一人は器官として互いを必要としています。ローマ12章4、5節。何を言おうとしているのでしょうか。改修の中での私たちの役割は異なっているものの、一人一人が大切な存在であるという点です。5節の質問。エホバは改修にどんな贈り物を与えてくださいましたか？改修の中での役割と聞くとすぐに思い浮かぶのは、改修を教え導く人たちのことかもしれません。エホバは確かにキリストを通して、改修に人々という贈り物を与えてくださっています。エフェソス4章8節。これには、統治隊の船員、統治隊の援助者、支部委員会の船員、巡回監督、野外の教訓者、改修の長老、援助奉仕者が含まれています。これらの兄弟たちは、聖なる力によって任命され、エホバの貴重な羊を世話し、改修の兄弟姉妹を力づけるために働きます。6節の質問。テサロニケ第1、2章6から8節によれば、聖なる力によって任命された兄弟たちは、どんなことに励んでいますか？聖なる力によって任命された兄弟たちは、様々な責任を果たします。手や足といった体の各部の働きによって、体は機能します。それと同じように、聖なる力によって任命された兄弟たちの熱心な働きによって、改修全体に恩恵が及びます。兄弟たちは、 人から称賛されるために働いているのではありません。兄弟姉妹を力づけ励ますために一生懸命働いています。テサロニケ第1、2章6から8節にはこう述べられています。また、人から称賛されようとはしてきませんでした。皆さんからも他の人からもです。キリストの使徒として経済的な負担をかけることもできましたが、そうしませんでした。乳児を優しく世話する母親のように、穏やかに皆さんに接しました。私たちは優しい愛情を抱き、皆さんに神の良い知らせを伝えるだけでなく、自分たち自身を与えたいと思いました。皆さんを深く愛するようになったからです。仲間を世話するために働く資格ある兄弟たちを与えてくださったことについて、エホバに感謝できます。7節の質問。全時間奉仕者はどんな祝福を味わっていますか？会衆の中には、宣教者、特別開拓者、正規開拓者として任命されている人もいます。伝道し、人々を弟子とする活動を全時間行っている兄弟姉妹は世界中にいます。その働きのおかげで、多くの人がキリストイエスの弟子になりました。全時間奉仕者の多くは、お金や物をあまり持ってはいませんが、エホバからのたくさんの祝福を味わっています。私たちは、それらの奉仕者を大切に思っており、そのような兄弟姉妹が会衆にいることを嬉しく思います。8節の質問。良い知らせを広める伝道者すべてが、エホバにとって大切な存在であると言えるのはなぜですか？会衆の中で大切な役割を担っているのは、任命された兄弟たちや全時間奉仕者だけなのでしょうか？そうではありません。良い知らせを広める伝道者すべてが、エホバにとっても会衆にとっても大切な存在です。会衆が組織されている一つの重要な目的は、人々を主イエス・キリストの弟子とすることにあるからです。バプテスマを受けた人や、バプテスマを受けていない伝道者を含む、会衆のすべての人が、この活動を生活の中で優先させるよう努力しています。9節の質問。姉妹たちが大切な存在だと言えるのはなぜですか？エホバは姉妹たちに会衆の中で大切な役割を与えています。エホバは、妻、母親、やもめ、独身の姉妹を含め、ご自分にひたむきに仕える姉妹たちを大切に思っています。聖書には、神に喜ばれた立派な女性たちのことが数多く記されています。賢く行動し、信仰を示し、熱心であり、勇気を示し、惜しみなく与えるなどして、良い働きをした姉妹たちが手本として挙げられています。そのような手本に習う姉妹たちが会衆の中にいることを、エホバに感謝できるのではないでしょうか。実節の質問。私たちは、高齢の方たちからどんな励みを得ていますか？高齢の方が会衆にいるのも嬉しいことです。兄弟姉妹の中には、長年エホバに仕え続けてきた方がいます。比較的最近真理を学んだ高齢の兄弟姉妹もいます。高齢者の多くは、加齢に伴う健康上の問題と戦っています。そうした問題のために、改修や宣教で行える事柄は限られているかもしれません。それでも、できる限り宣教を行い、他の人を励まし訓練するために力を尽くしています。高齢の兄弟姉妹の経験から、私たちは多くのことを学んでいます。エホバはその人たちを美しいと見ており、私たちもそう思っています。11から12節の質問。あなたは会衆の若い人たちのどんなところに励まされていますか？会衆の若い人たちのことも考えてみましょう。悪魔サタンとサタンの邪悪な考え方に影響されている世界で大人になっていくのは大変なことです。それでも、若い人たちは集会でコメントし、伝道に行き、信じていることを他の時にも勇気を示して話しています。その姿を見て、私たちすべては励まされています。若い皆さんは、エホバの会衆の大切な存在です。でも、兄弟姉妹の中には、自分は本当に会衆の役に立っているのだろうか、と感じている人たちもいます。自分の役割について積極的な見方をするのにどんなことが役立ちますか？5から12節に関する写真や挿絵。 3つの写真は、改修の集会前、集会中、集会後の様子。写真1、長老は集会に来た新しい人を温かく歓迎し、若い兄弟はマイクの準備をし、姉妹は年配の姉妹と会話している。写真2、モノミノ島研究の時に、若い人も年配の人も手を挙げてコメントしようとしている。写真3、夫婦が王国会館を掃除している。母親は子供が寄付をするのを助けている。若い兄弟が文書の仕事をし、別の兄弟は年配の姉妹に励ましの言葉をかけている。キャプション。改修の中での私たちの役割は異なっているものの、一人一人が大切な存在である。積極的な見方をするには。13から14節の質問。ある人が、自分は改修の役に立っていないと感じるのはなぜですか？パウロの例えから学べる二つ目の点を考えましょう。今の時代にもエホバに仕える人たちが持つ感情に注意を引いています。自分は本当に改修の役に立っているのだろうかという思いです。パウロはこう書いています。もし足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったとしても、体の一部でないことにはなりません。また、もし耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったとしても、体の一部でないことにはなりません。コリント第一、十二章、十五、十六節。何を教えようとしていましたか？改修の他の人たちと自分を比べるなら、自分はあまり役に立っていないと感じるかもしれません。改修の中には、教えるのが上手な人、組織だって物事を行える人、牧者として優れた働きをしている人がいます。自分にはそこまでの能力はないと思うかもしれません。そう思うのは、あなたが謙遜で、慎みがあるからです。でも注意が必要です。優れた能力を持つ人といつも自分を比べているなら、自信をなくし、がっかりしてしまうでしょう。パウロが人体に例えた改修の中で、自分は取るに足りない存在だ、とさえ思うかもしれません。そのような気持ちをどうしたら克服できるでしょうか。15節の質問。コリント第一、12章4から11節に述べられている通り、自分に与えられている能力についてどんな見方ができますか？次の点を考えてください。エホバは、1世紀の一部のクリスチャンに、聖なる力によって奇跡的な能力を与えましたが、みんなに同じ能力を与えたわけではありません。コリント第一、12章4から11節にはこう述べられています。様々な贈り物がありますが、聖なる力は一つです。様々な種類の奉仕がありますが、主は一つです。様々な活動がありますが、すべての人のすべての活動を可能にする神は一つです。聖なる力は一人一人に明らかに働いていて、それは皆のためになっています。ある人には聖なる力によって知恵の言葉が与えられ、ある人には同じ力によって知識の言葉が、ある人には同じ力によって信仰が、ある人には同じ力によって癒す能力が、さらに、ある人には奇跡を行う能力が、ある人には予言する能力が、ある人には神からの言葉を見分ける能力が、ある人には様々な言語を話す能力が、ある人には通訳する能力が与えられています。しかし、こうしたものはすべて、同一の聖なる力の働きによるのであり、神の望み通りに一人一人に与えられています。エホバは一人一人に異なる能力を与えましたが、どのクリスチャンも大切な存在でした。現在では、聖なる力により奇跡的な能力が与えられることはありません。でも同じ考え方が当てはまります。みんなが同じことを行えるわけではないとしても、誰もがエホバにとって貴重です。16節の質問。パウロのどんなアドバイスを自分に当てはめる必要がありますか？自分を他のクリスチャンと比べるのではなく、パウロの次のアドバイスを自分に当てはめましょう。一人一人、自分の行いについてよく考えましょう。そうすれば、人と比べて喜ぶのではなく、自分自身のことを喜べます。ガラテア6章4節。17節の質問。パウロのアドバイスを当てはめると、 どんなことに気づくかもしれませんか？パウロのアドバイスを当てはめて、自分の行いについてよく考えると、自分にも得意分野があることに気づくかもしれません。例えば、ある長老は演壇で話すのはそれほど得意ではないとしても、個々の人を教えて弟子とする点では秀でているかもしれません。会衆の他の長老ほど物事を組織するのが上手ではなくても、愛情深い牧者として知られ、兄弟姉妹が気兼ねなく近づいてアドバイスを求める兄弟もいるでしょう。人をよくもてなすことで知られている兄弟もいます。自分の長所や得意分野がわかるなら、自分も会衆の役に立てると思えるでしょう。自分にはない能力を持っている兄弟姉妹を妬むこともないでしょう。18節の質問。どうすれば教える技術を磨くことができますか？私たちは会衆の中でどんな役割を担っているとしても、宣教を上手に行うため技術を磨く意欲を持つ必要があります。この点でエホバは、組織を通して素晴らしい訓練を施してくださっています。週日の集会では、宣教を上手に行う方法を教えられます。その集会で学んだことを実行していますか？19節の質問。王国福音伝道者のための学校に行くためにどんなことができますか？王国福音伝道者のための学校を通しても素晴らしい訓練が施されています。全時間奉仕を行っている23歳から65歳までの兄弟姉妹が入校できます。自分はとても出席できそうにないと思いますか？自分には無理だと思う理由を挙げるよりも、出席したいと思う理由を書き出してみましょう。その上で、資格を満たすための計画を立てましょう。勤勉な努力とエホバの支えにより、無理だと思える目標でも達成できるかもしれません。兄弟姉妹を力づけるために能力を使う。20節の質問。ローマ12章6から8節からどんなことを学べますか？パウロの例えから学べる3つ目の点は、ローマ12章6から8節に記されています。こう述べられています。それで私たちは、示していただいた惜しみない親切によって、それぞれ違う能力を持っているのですから、それが予言であれば、自分の信仰に応じて予言しましょう。それが奉仕であれば、奉仕しましょう。教える人は教え、励ます人は励まし、分け与える人は惜しまずに与え、監督する人は勤勉に監督し、憐れみを示す人は心よく示しましょう。パウロはこの聖句でも、会衆のそれぞれには違う能力があるということを語っています。どんな能力を持っているとしても、会衆の兄弟姉妹を力づけ励ますために使うべきであるということを強調しています。21から22節の質問。ロバートやフェリチェからどんなことを学べますか？ロバートという兄弟の例を考えましょう。兄弟は外国で奉仕していましたが、自分の国のベテルで奉仕するよう割り当てられました。何か問題があったために割り当てが変わったわけではないと言われました。でも兄弟はこう言っています。自分は何か失敗したんだという消極的な考えに、何ヶ月も悩まされました。ベテル奉仕をやめようかと思うこともありました。どのようにして喜びを取り戻しましたか？仲間の長老がロバートに、エホバが以前の奉仕を通して与えてくださった訓練は、今の奉仕にも活かせるとアドバイスしてくれたのです。ロバートは、過去に目を向けるのではなく、今できることに集中すべきであるということに気づきました。フェリチェ・エピスコポ兄弟も同じような葛藤を経験しました。兄弟は妻と共に1956年にギレアデ学校を卒業し、ボリビアで巡回奉仕をしていました。1964年に子供ができました。兄弟はこう言っています。大変だったのは、貴重な割り当てから離れなければならなかったことです。正直言って、自分を憐れむ気持ちに負けて、1年ほど無駄にしてしまいました。でも、エホバの助けによって見方を改め、子育てに取り組みました。ロバートやフェリチェの気持ちがよくわかりますか？今、以前と同じ奉仕の機会が与えられていないということで気落ちしていますか？もしそうであれば、見方を変え、エホバと兄弟たちのために 今何ができるかということに思いを向けましょう。他の人を助けるために能力を使い、一生懸命に働くなら、兄弟姉妹を力づけることができ、喜びを持てるでしょう。23節の質問。時間をとって何を行うことができますか？次の記事ではどんなことを考えますか？私たち一人一人をエホバは家族として大切に思っています。兄弟姉妹を力づけるために何ができるかを時間をとって思い巡らし、できることを一生懸命に行うなら、会衆の中に居場所はないとは感じないはずです。では、会衆の他の兄弟姉妹のことをどのように見ていますか？どのように敬意を示すことができますか？この点は次の記事で考えます。次の聖句からどんなことを学べますか？ローマ12章4、5節。コリント第1、12章15、16節。ローマ12章6から8節。24番の歌。エホバの山に登ろう。記事の終わり。